気が向いたら行くけど、向かなかったら行かないよ。気が向いたら行くけど、向かなかったらごめんね。気が向いたら行くけど、向かなかったら行かないよ。気が向いたら行くけど。
三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
川崎隆夫です。
二人で映画を見て、その後三平レストランで食事をします。その際、はい、どうもありがとうございます。見た映画の面白さを食事のメニューで決定するんですが、本日は渋谷で見たので、三平ではなくユーロスペースの下のカフェで。
そうですね、本当は三平行ってもいいんですけど、なぜかというと、
まあ、事情がありまして、まあでもね、やっぱ三平行くのはね、新宿でいいと思うんですよね。
だって、ああ、そうですか。
コンセプトが
まあそうなんですけど、でも、一応ね、そうすると新宿でやってる映画に限られちゃうから、も
うですね、
あんま決めちゃうともったいない感じはしますけどね。
まあ本当は新宿でね、適当な映画を見て適当に面白かったりつまんなかったりするのがいいかなと思ってたんですよ。
まあでもやっぱり面白い映画も買って、
ね、確かにそうですね。
あと意外と新宿、渋谷から新宿の移動の間に喋ることを考えたりするのも
そうか、
いいっちゃいいじゃないですか、
ね、確かにそうですね。実はまあ本日は、サウダージという大評判の映画をユーロスペースで見たんですよね、3時55分からの回で、
感想を買うの忘れちゃったな。
そう、
長い映画なんですね。
3時間もあってね、
2時間47分、
ね、そうで、ところが俺がですね、小泉が、だいたい1時間過ぎたあたりから猛烈にうとうとしちゃって、ほぼ3分の1ぐらい寝てたような気がするんですよね。マジ
ですか。70分ぐらい。
だからね、ちょっともう本当眠くて時計チラチラ見てたら、まあ、5時ぐらいからかなり大幅に削られてしまって、でその後、3時から、だいたい4時から7時だったんですけどね、7時台も結構うとうとしてて、ポイントになってるところは場面場面見てるんですけど、だいぶダメでした、
ね、最初にうとうとし始めたのってどこでしたっけ。
最初にうとうとしたのはね、どの辺かな。
なんかね、まあこの映画自体がそんなにこう、なんていうのかな、前半はそんなにこうドラマチックじゃないんですよね。
そうですね、なんかドカタの、
そう、地方都市を舞台にした
ドカタとブラジル人と、
そう、あとなんかそのドカタのところにバイトする、バイトしに来るラッパー、若いラッパーみたいな人で、主軸は大体その辺なんですよね。
そうですね、まああの、アゴのしゃくれた人とラッパーですよね、主な主役は。
そうですよね。で2人ともすごい
浜田茂雄みたいな感じ
で、あれ役者さんですよね、確かに、なんかすごい、どっちもすごいいいんですよね。
本物のヤンキーに見えましたね。
ヤンキーに見えるし、本当にあんな感じいるし、あと土方の人もなんかこう脱ぐとボクサーみたいなすごい研ぎ澄まされた
感じ。35歳って言ってるけどお腹全然出てなくてね。てあともう一人この人も主役かなって思ってた、長髪の変な赤いシャツ着た、
あの ラビさんって言われてるんですよ。
ラビさん、ビンさん、
ビンさん、
フィリピンではビンで、ビンって呼ばれてた。
ラビですね。
ラビ、あ、そう。
ラビって言ってましたけど、ラビってことなんだけどな。あの人良かったですよね。
あの人もなんか松江監督に似てましたね。
僕なんかね、パッと見大森のっぽいけど、なんかキャラクターがネプチューンのホリケンみたいな感じで。
あ、すごい、ひょうひょうとしてね。
ひょうひょうとしてて、で、人の話を絶対こう否定しないし、すごいいつもニヤニヤして笑ってくれるし。
なんかいかにもタイマーをやってる感じの
そうそうそう
キャラクター、ピースフルなね、
キャラで、でなんかね、前半結構あれなんですよね、あの、そういう極端にドラマチックなシーンも描かないし、会話もあれだし、あとバックミュージックが全然ないんですよ、確か。
ワンカットがやたら長いんですよ、
長いよね。ちょっとなんかでも埼玉のラッパーみたいなね、匂いなんだけど、でも全然違いますね。
でもテーマが共通してるところあるんですよ、ああいう地方で小さな夢が叶わないっていう、
俺でもそこがあれで、なんかその俺結構、まあ、地元が川崎で、まあブルーカラーの街ですけど、そんなにこう地方都市とでもないし、で21で東京出てきてるんで、あんまりその 地方都市の雰囲気とかそんなに分かんないんで、そこは俺はあんまりうまくこう語ると、
僕はね地方都市在住なんですけど、あれは国際色がないんですよね。
あれでもなんかああいうブラジル人街ってあるらしいですね。
まあ新潟もあると、あの港の方行くとそういうのあるとか、ロシア人がいるとか、まあヤードって呼ばれてて倉庫街があって結構犯罪の温床になったりして面白いらしいんですよ。あのアルカイダの人がいたとか。
そんな人か。まあでもね、新宿も大久保とか、まあああいう密集地域はあるんでしょうけどね。
そう、実際その僕が生活してる感じのところではそういうのないんですよね。
まあだから、ね、小泉さんもこっちにアパート帰ってちょっと来てるし、あんまり、あんまりそういう鬱屈、まあ鬱屈以外はこう東京、僕も一人でいてもしょっちゅう感じるし、なんかいつ仕事がなくなってもおかしくないような家業だし、
そうですよね。
それはあるんですけど、まあでも地方でやってる人と同じにしちゃいけないのかなっていうので、
まあ土方の鬱屈は相当なもんであるんじゃないですかね。土方で若手だったらたまんない感じしますよ。なんかほらラッパーがちょっとバイトに行って、本当最悪っすよみたいな、女とパチンコと金の話しかしない、しかも女がフィリピーナなんだぜなんて
あれだから自分がそこだったら本当うつ病になるなってちょっと思います、あれでも自分がそういう人間なだけで、例えばあのなんだっけ、あの東秀夫先生の失踪日記で、失踪中になんかスカウトされて土方になる方があったじゃないですか。
東京ガスで働き出すんですよね。そうそ
う、であの時ってなんかこうすごい忙しいし、夜も酒そんな飲まず寝れるし、むしろ健康になってたみたいな、だからあれはね、後半どんどん本当仕事がなくなって土方もあのそこの親方が畳んじゃってとかあるけど、単純に仕事と言ってたら案外あらゆる幸せなのかなっていう感じもちょっとしちゃいましたけど ね、
あのしゃくれてた土方の、ね、そうあの人ね、フィリピン人の結構彼女もいたり、奥さんが土屋アンナ風のね、
元キャバ嬢の
元キャバ嬢なんですか
って言ってました。その時は寝てたんですね。じゃあ、
僕そこ寝てましたね、完全に。
なんか今はエステ
シャン。そう。
でなんか喋り方とか声がちょっとユーみたいな感じ。
そうですね。
いい人でしたけど、
なんか水の美味しい水の商売にも携わってるんですか。
日輪水とか言ってなんかあのただ単に山のふもとの川で。
ちょっと忘れないうちに聞いておきたいんですけど、あの最後の方で、頭から水ドバドバかけられるじゃないですか、仕事なくなった後に
主人公のその土方の人が奥さんにかけてましたね。
なんかムカつくこと言われて、私が頑張るからみたいな、なんか代理士の何々さんと今度もなんとかでみたいな、本当いる感じのね、調子こいてるなんか、なんか
俺でもあれは結構どっちをそんなにムカついてるか分かんないし、まあなんか主人公がイライラしてたけど、でも、なんかそんな主人公にも感情移入できないし、
僕はああいう女がね、まあいとこにいて超ムカついてるので、本当は水かけてた時はスカッとしました。あの後どうなったんですか？また出てきました？
いや、あの後もう出てこなかった
ですね。あ、そう、そのまま別れちゃったっていうオチなのかな。まあ、
奥さんもなんか別に追いかけてる感じでもなかったし、
そう。
まあなんかでもな、奥さんも何考えてるか分かんなかったですけどね。そんなにでも、旦那も、こうなんていうんですかね、なんか言える立場でもないし。なんかこう語るのが結構難しいですね、そういう意味では。
あ、でもね、あのラッパーの方の小物っぽさとか雑魚っぽさとか、あの表情もなんかこんな感じの顔、で喋ってるとことか、
喋り方は本当研究してるのか、普段あんな感じか分かんないけど、本当に
もう本当にイラッとするんですよね。
ラッパーなのにあんなに言葉ボキャブラリーねえのかっていうぐらい、すげえ俺なんか、なんか俺ってずっと言ってて。シェイプしたらなんか1分ぐらいで終わることをなんか3分ぐらいで話してたりする、
あのラッパーにのことを好きだった矢口真理みたいな女が良かったですよね。
なんかなんだっけ、沢尻エリカ 濃い感じの、うん、なんか真昼でしたっけ、
真昼ちゃんかな、うん、東京出て超ポジティブな人たちと意識が高くてみたいな、
ほんとタイミングがみたいな、
そうみたいな
あ、なんかあの人だけあれですね、ちょっと演技っぽかったですね、可愛かったけど、
いや女優さんなのかな、上手でしたね、
結構素人の人も使ってる気がするんですけど、うん、なんかあそこだけちょっとあの人が出るとちょっとフィクション風味が高まるというか、
あ、そういう意味では あんま合ってなかったですか、
そうですね、まあラリってましたしね、
ラリってましたしねもうみんな役やっててよかったですけど
なんかでもそうですね、前半だから結構あの意外と飽きずに見れたのは、すごいあのドカタのシーンとかカラッとしてるんですよね、
ドカタのシーンがね、すごい良かったんですよ、あのどういう仕事してるのか正直分かんないんだけど、本当に仕事してる感があって、
そうですね、なんか下水を組み上げてるみたいな、
ポンプで組み上げながら、あと土のうをするとか土のう作るとか、あとあのラッパーが行った時にそれトビの服じゃねえかって、ドカタとかガテン系でも違いがあるんだ、
色違いがある、ね、
細かい、ね、そう
で、そのなんかラッパーもあのさっきみたいに文句言ってたじゃないですか、あの女とかパチンコの話ばっかりだって言ってる割には割と、現場にいると割と和気あいあいと楽しそうで、
そうですね、
あの7センチぐらいのクワガタ見つけたって言ったりして
重機持ってこい
ね、そうそう、いっぱい木から落として儲けるみたいな、楽しそうではあったんですけどね、
そうでも暑いね、あのでもファーストショットが初めてあの土方の同士会ってやって、ラーメン食ってるっていう、あそこすごい良かったですね、シルエットになってて、ね、
これ今回変じゃなかったですか、あの大体これ長いから予告編が全くなかったんですよね、そう、それで大体でも映画始まる前ってなんとかなんとか配給とか出てるんですか、これいきなりパッと出て
予告かなって思ってましたよね、
長いな予告と思ったら、うん、冒頭のシーンでそのさっき言ったラビっていうちょっとホリケンみたいなキャラが多分初日かなんかに来て、普通になんか味噌ラーメンが、ここの味噌ラーメンが日本一うまいみたいな会話してるだけなんですけど、でも良かったですよね、
そうあっちえなーなんですってね、
でそのラビって人はなんかタイにも住んでたりとかして、
タイに住んでたけど何をしてたかは語らないんですよね、
でもねそれ多分小泉さん熱したのかもしれないですけど、実はねあのタイに行く前だからに行く前だったっけな、なんか長年刑務所入ってたみたいな、多分薬かなんかのあれで、
すごい量だって言ってたやつですか、
あ、そうそうそう、
あれバーテンダーと
か、バーテンダー、
タイはじゃあ嘘なんですか、あでもタイ語喋れますもんね、
一応タイも行ってたんじゃないですかね、でなんか前半はそうやって昼間の動画のシーンとか割とギラギラしてほのぼのしてんだけど、夜はすっごいあの、大体クラブとか、あのピンピンパブみたいなのがあるからギラギラしてて、結構そのコントラストで割と飽きずに見れたんですよね、ちょっとだんだんストーリーが動き始めたら、こうなんか二人であのそのラビって主人公が、なんですかね、あの水のドラッグみたいな、
水パイプでタイマー吸ってるんですね、
あのシーンだけなんかちょっと映画的に浮いてる気がして、なんか幻想的な感じで、
あれあのもうラリってるってことだから、なんか変な、あのタイ室内でタイマーを栽培してる部屋みたいな感じになってて、ボコボコボコボコボコボコって、なんか会話もなんかリバーブがかかったりしてね、
なんか声がやって、内容もなんか山ってさ土ってさみたいな、
体を冷やすには2つ方法があるんだよね、
そうそう、風となんとかみたいな、
風と水だよあ土を冷やすにはかな、
あなんかそんなようなこと、
そう、
何がなんだかあれだけど、
まあラリってる会話だから多分そんな意味ないと思うんですよね、
なんかでもあのシーンあんまりなんかあの映画の流れからだとあんまりいいシーンじゃなかった気もするんですよね、
あ俺ね人柄役やって決めてラリってる場面見るの大好きなんですよ、映画の中で、
あ俺もでもあのバラエティ番組で酔っ払ってる感じのビルド好きかもしれないな、ちょっとなんか映画の流れ的にちょっと突飛だったな、
あでも最後のあそこもすごかったじゃないですか、あの主人公のしゃくれてる方が祭りをこう歩いてって暴走族がバーってして、 で、なんかすっごい贅沢なんですよね。
そうですね。
男をその主人公横から横スクロールでずっと
ワンショットで追ってて、最初全然あのね人がいないところだと歩いてたら、
そしたら暴走族がバラバラバラバラってガーッて来て、
だんだん街も明るくなってきて、
そうで、どんどん暴走族のバイクがあっという間ブーって追い抜いてって、でバイクにヤンキーたちが乗り込んでザーッて走ってって、でこれでなんか暴走行為移すのかなと思ったら、ただ男歩いてるのを横から撮ってるだけで、タバコ吸おうとしたら、リーゼントのとこがふってつけてくれて、で、ハッとすると何にもいないっていう。あれも多分ラリってるってことだと思うんですけど。
あれはでもラリってるっていうか、多分あれじゃないですか。もうなんか、どん詰まりの地方都市で、シャッターが歩いてて、なんとなく妄想しちゃっただけって感じもしますよね。
そうか、わがままジュリエットがかかってるんですよね、
あ、そう。
あれがすごいメランコリックで、
いい選曲だった
。そう。
なんかあれは、なんか俺はただ妄想、ラリティとか妄想して、なんか、ここがもうちょっと華やかだったら、未来を感じられるのになっていう。
あ、まあ、直接その前に決めてるって場面なかったですもんね。
そうですね。まあちょっと切ないけどいいシーンで、後半だから割とそういう幻想的なシーンも入ってくるんですよね。
そうですね。
そこはまあそんな別に否定することもないけど、前半の雰囲気のまま終わってもいいかなと思ったんですけど。
俺はね、なんかそういうある意味のこのドラッグムービーじゃないですか。
そうですね。
やりながらでもそういうドラッギーなシーンとかの、とか役の扱い方をことさらに強調するでもなく、
そう、強調は全体的に何もしてないですもんね。
でさりげなくそういう、なんかもう本当まあ鬱屈からの解放ですよね、そういう、
そういうなんかやりってるシーンとかもなんか主人公のちゃんと心理に寄り添ってやってるから
そう、描き方としてすごい自然だし、ちょっと一つのなんか理想系な感じがしました。寝てた人間が言うのもあれですが
3分の1寝てたと思えない説得力ですよ。
そう俺もその、なんかね結構考えるんですよ、役とか、実際つまんないんですよね。
体験者の話みたいですけど大丈夫ですか？
僕は外国でやってたんで大丈夫だと思いますね
マジですか？やったことある。
お酒もそうなんですけど、
まあ、お酒もドラッグですからね。
その本人の主観として楽しいじゃないですか、でそれを客観的に面白い場面として描こうとしたら、なかなかその実感を伴った面白さみたいなのって描けないんですよね、創作フィクションでは。
そうですね、体験を語るだけだと客観性に欠けるし、
テンション上がってわーってなってますみたいなの
を、それを見せたってね、
そう、見せられたところで、なんだそれってなっちゃうし、だからそういうのを前からずっと研究をするってほどでもないんですけど、気にはしてたんですよ。だから今回のはすごくセンスがいいし、
ダウナーなのが良かったんですかね。レクリエムフォードリームとか割と
バッドなんか
フリップみたいな感じですね。そう
そう、あれはまたちょっと別のステレオタイプっていうか、
そうですね、
こういう役やると悲惨な目に遭いますよっていう面白さなんですよね。
なんか今回のそのドラッグはなんか日常と本当に地続きで、だからって別にね、
映画としての評判はそんなに良くないんですけど、オリバーストーンのドアーズとかすごい好きなんですよね。ダリってる場面が面白いから。あとね、バットルーテナントの
役
を決めながら犯罪捜査する、あれでもずるいんですよ。犯罪捜査だけでも普通面白いのに、それに役も使ってる、まず役の部分はさりげなくなんですけどね、
しかも最後主人公英雄になっちゃいますからね、でもまあ、あれが俺リアルなのかどうか分かんないけど、なんかこうリアルに感じさせるものがありますよね。
そうだから普通にただラリってますよだけの表現って本当つまんないと思うんです。これはそこの推移をすごい救ってる感じがとてもありました。
だからなんか主人公のちゃんと心理を無視しないで、やってるからでしょうね。なんかね、地方都市の人のそういう普通は分かんないけど、なんか分かっちゃうような感じに描いてるっていうか、 ちょっとでもあれですよね、ラッパーの人が、まあ、結構家が悲惨で、
親父が破産して
、まあ、パチンコ狂いで、弟もちょっとあれな感じなんですよね。
あ、そうですよね。そんでゴミ屋敷みたいなところに
行
ってます。あれ何人寝てたのかよく分かんなかったですもんね。
3人ですよね。
子供はいたんですか？
両親と弟ですよ、
ね。あ、両親と弟があんなゴミ部屋に。
ダメ人間の、ダメ家族の。ラッパーは唯一実はちゃんとしてるんだけど、家庭を多分支えてるんでしょうけどね。で、なんかその、昔付き合ったんですかね、あの、さっき言ったマヒルっていう、その、ちょっと東京来たっていう女が。
あ、でも、あの時初めてやったんじゃないですかね。
ああ。そう、それでなんか、ね、その女もなんか結局、シリアルで。
あいつも役で調子こいてただけだったんです
よ。そうそう、てで、なんか地元のなんか4人ぐらいのブサイクなギャル、女子流とかなんだか。
なんかそんなの。
すげえバカにしてたけど。
腕に入れ墨の入ったぽっちゃりした女。
あれよかったらリアルだし。で、なんかまあでも、結局それ、そのラッパーの人が最後、そのブラジル人をこう、刺すんですよ。あれはちょっととっぴに見えなくはなかった。
まあでもね、ずっとそのマヒルの主催イベントで客はブラジル人ばっかりなんですよね。
もうほとんど。
そんでラップを披露しても全然ウケないし、あいつもちょっと勘違いしてるのが、お客に対していつもあいつら歌詞なんて何も聞いてねえしよ。
ああ、そうそうそうそう。
意味なんか何も分かってない。
ぶってるですよ、ね。
メッセージを伝えるつもりでやってるのに。客が乗りに来てるだけっつって贅沢な悩みを
そうですね、単なる真実ですけどね。
ねえ、しかもでも言ってる内容もクソみたいな。
まあ誰でも言える感じですよね。
新聞ちょっと読んで受け売りをしてるみたいな感じだったんですよね。
ただやっぱあれですよね、埼玉のラッパーの人たちよりは、こう一応やってる分マシっていう、なんかちょっとリアルさがありますよね。
あそこ良かったし、あの辺も僕そう取り取るとしたんですけど、部屋で、作曲してたじゃないですか、レコーディングっていうか、あそこすごい寝てたのが悔やまれるいい感じでした。なんかレコードをこう戻しながらトラック
を作って
、DJ で、
あの主人公が怒るところですか？主人公、ラッパーが怒るところですか？
ラッパーは怒ってないですよ。淡々と作曲してて、こんなリズムマシン使いながらターンテーブルでこう DJ が
何シーン買ったんですよ。
あ、そうなんですか。そのうちの1個しか見てない。怒るところって何怒ってたんですか？
なんかそのブラジル人に、だから、なんだっけ、そのイベントやった後に、ブラジル人が占拠してるから客が全然盛り上がらなくて、それで主人公が苛立ってるんですよ。それなのに他のメンバーが普通に曲作りしていて、お前ら何にも感じねえのかなって。
レコーディングの場面、レコーディングとか部屋で音楽機材いじりながら、なんか、ラップをやってる、そこでも怒るとこあるんですか？
そうそう、それでなんか端っこで主人公がいて、ラッパーの主人公がいて、お前らこの間何も思わなかったのかよ、俺もやめるよって言って。
その現場じゃなくて、部屋で怒って
たんですね。部屋、そうですね。でもなんかどっちかというとやっぱラッパーの人のこうどん詰まり感も、割と分かりやすいですよね。
そうですよね。
なんかまあな、でもどっちもこう分かるっていう言えるほどの立場じゃないからな。
まあ俺は3分の1寝てたので本当にこんな、面白そうな映画を。
いや、でも面白かったですよ。三平だったら、ポークソテーの唐揚げとか、もうちょっといいかな。とにかくね、でも2時間47分あるんですけど、全然退屈しなかったですよね。
俺は眠気とのバトルを繰り広げてたので、早く終わらないかなって。
すごいな。三平映画館と掲げといて、映画早く終わってからっていう。すごいですね。
本当ね、もうダメですね。一昨日も初のか、第7コークも寝てしまったし、コンディションが悪すぎる。
まあ、ちょっと小泉さん忙しかったですかね、ここ数日。
昨日、東京に 夜通し運転してきて、午前中ちょっと寝て、で、教室行って、
漫画教室。
しかもね、その後毎回飲み会があるんですけど、あのビールと、なんだっけ、ホッピーの黒を飲んで、はいはい、でその後映画見たんですよ。おしっこも途中で行っちゃうし、
それはそうですね、絶対
映画の前でビールとか飲んじゃいけません。
そうですね、多分知ってるっていう声が返ってきそうなぐらいの事実ですけど、
飲み会の後に映画なんか絶対見ちゃダメですよ。
僕も酒飲み始めたら寝るまで飲んじゃうんで絶対無理ですね。でも僕も昨日一人でワイン一本開けちゃったんで。
すごいですね。ボトル開けちゃったんですか。強いな。
割とワイン一本ぐらい普通に飲んじゃうんですよ。最初半分ぐらい飲んで寝ようと思ったんですけど。だから、酒いっぱい飲むと眠りが浅いんで。
その時って何しながら飲むんですか。
昨日久々に、X-Men ファーストジェネレーション DVD で見返しながら、やっぱ面白かったですね。
いいですね。最初に見るときはシラフで見たいけど、2回目だったら飲みながらでいいですもんね。
内容を知ってるから。でもなんかね、あれ、娯楽映画のようにセリフがすごい少ないんですよね。それがやっぱり整理されててすごいな。
絵で見せてる。
絵で説明できてるっていうか。全然サウダージとか関
係ない。酒の飲んだ話になってしまいました。あれも良かったですね。もう土方の社長が超やる気なくしてて、
あの親方って素人なんですかね。
すごいですよね。
なんか役者にしてはいい味が出す。しかもセリフがねものすごい聞き取りづらいんですよ。
でもういいからお前らビール買ってこいよって、
俺もこれやんなくていいか
って、もう飲んじゃっていいかなって、俺たちもいいっすかなって
、4人でビールグデグデになって飲んで
る。誰が運転するんですかって、もういいよ代行呼んじゃえよって、みんなあの2台にね、だってビール飲みながら代行に運転してもらって帰るっていう、
あれ良かったです
ね。最高の場面ですよね。
俺も早く飲みてって思わせるし、
しかも炎天下あんなやってたら絶対うまいはずですよ。
そうですよね。あの唯一あれなんですよね、その知ってる役者さんだ、あれ素人が多かったりとか、まあそんな有名な人はほとんど出てないんですけど、映画の中でも川瀬さんって呼ばれてた、川瀬陽太さんって結構ピンク映画とかによく主演されてる人で、あの人俺よく見た。
どの役の人ですか。
なんだろう、あので主人公の土方の主人公がデパートで偶然会う家族いたじゃないですか。それ寝て
るみたいな、イオンみたいなところで、
そう、あの人ですね。土方だと誰って特徴がないんで、前髪も全部上げてる人
です、
あの人が多分唯一そういうちゃん割とよくやってる人で、まあちゃんと家庭持ってていい感じの人でしたね。それ以外は本当だから、なんか前半なんか本当にあのドキュメンタリータッチまでいかなくても、なんかこう実録地方都市の実態みたいなテロップが右上に出てたら、それはそれで見れるぐらいの、なんか
そうですよね。
ブラジル人家族がこう4人でこう子供2人と
食事してる。あいつらもブラジル人がご主人、多分奥さんフィリピン人ですよね。
ああそっか。
そんで
そういう違いなん
だ。だから日本語が共通語になってて。
そうかそうか、そういうことか。あれなんかそう、そういうことか。俺なんかね、子供に聞かした話し、聞かしちゃいけない話してんのかなと思ったけど、考えてみると、子供は日本語の方がわかりますよね。あれうちの両親も2人とも新潟出身で、でも大体やっぱ話すと標準語で2人で話してたりするから、まあやっぱ慣れが強いのかなとか思ったんですけど、あの辺もそうか。
そうですね。
でもその時の会話もそんなに何言って会話をしてるわけでもなくね。
子供にブラジルは遠いんだよ、飛行機で22時間もかかるんだよ、
日本とどっちがいい、
なかなか戻ってこれないよなんて
単なる事実をいっぱい喋ってるんですけど、なんかでもそれも本当にただ据え置きのねワンショットで、なんかでもそんなそれも退屈じゃなくて、
ね、本当ワンシーンワンカットでしたよね、ほとんどね。
その辺も埼玉のラッパーっぽかったけど、でも埼玉のラッパーってやっぱそう考えるとすごいドラマティックな話なんですよ。あんなすごい小さい話なので、今回もまあドラマティック後半そうだよな、急にちょっとドラマティックになりますね。でその主人公、土方の主人公がなんか、ね、タイ人の、ね、彼女みたいなのがいて、それで もうどかどもな首になっちゃったから、あの一緒にタイに行こうって言って、日本で仕事がないのにタイであるわけねえだろみたいな、
円の方がずっと高いのに、
そうそうあのでもあのシーンちょっとかどうか、それでその主人公が I hate money って言うんですけど、 I want money って返されて
る、
いやでも金のことは本当にこういう仕事やってるとどうしても考えちゃうんで、
うん、
その辺に関してはリアルに、
そう、あのね主人公寺島真嗣さんにすごい似てましたよね。
寺島進ですか。
寺島進さんに似てて、寺島さんに似てるなってずっと思ったんですけど、そんな日本ダメだっつってるけど、あの人日本出たことないですよね。だから
そうそう、タイも行ったことない、
視野が狭くて、本当外国ちょっと行くと日本がどれだけいいかってすごい分かりますよね。
そうそうそう、あのくだらないことだけど食い物がもうね安定してますね、美味しさが。
それもそうだし、街も汚いし、
経済的に、
まあ言っちゃ悪いけど本当金に汚い人間がすごい多くて、それがしかも露骨なんですよね外国は。
あ、そうなんですか。
タクシーも乗っかなくてすぐ遠回りするし
多分だ、まあ、あの主人公はだからタイに行きたいっていうか、要は今現場から逃げたいってことなんですよね。
そう、日本なんかクソみたいな連中しかいねえよなんて。
でもなんかラッパーの主人公の方はでも別に東京へ行きたがってるわけでもないんですよね。
そうなんですよね。
でもなんか途中で、まあ、昔世話になったのがなんか ヤクザみたいな親分みたいな人にちょっと目にかけられてて、まあ無所出たら刑務所出たら、まあ、最後こうブラジルに刺して警察に捕まるんですけど、あなたヤクザになっちゃうのかなっていう雰囲気がちょっとありました、
もうそろそろ俺んとこ来いみたいに言われてましたよね。
あれもどういう繋がりか分かんないけど、
ということでそろそろ、
そうですね、取り留めが相当なかったですけど、
締めたいと思うんですが、川崎さん、最後に一言いかがでしたか。
いやとりあえず僕は都会じゃないと生きていけないかもしれないあの都会結構あの、まあ、地方都市住んだことないから田舎とか分かんないんですけど、東京ってこう寂しいんですけど、適度に人との距離がやっぱあるのが逆に心地いいっていうか過ごしやすいんですよね。
なるほど。
それは孤独を引き受けることにもなるんですけど、まあでも俺は地方でそういうこう人とねガンガンコミュニケートして生きてくって大変だなと思って、
そうですよね。
東京のちょっとこう孤立した感じがちょうどいいのかなってちょっと見てて思いました、
僕は地方に在住なんですが、そんなにコミュニケートは取ってないっていうか妻とも距離を置いて暮らしてますので
出ました、まあ、でも小泉さんやっぱ東京も来てるし、
そうですね、
あと割と映画塾とか、映画も友達といっぱい見に行ったりとか、
そうなんですよ、そういうのが楽しいんですよね。
三平画館よりも回数を超えた最上映画館とか
そう
コミュニケートはしてると思いますけど、そんなことをちょっと思わされましたね。
ですね、ということで僕はまた新潟にもシネウィンドっていう市民映画館にサウダージ来るそうなの で、
あ、 そうですか。
そこでもう一回改めて見ようと思います、
いや見てもそばないです、はい、
大変失礼いたしました
いやいや
ではまたさようなら。
向かなかったらごめんね、あたし悪魔っ子、あたし悪魔っ子、気まぐれに奔放に生きてゆくの。どこかに行きたくてどこにも行けなくて、結局うちに帰るあなた。